Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
進行は私、ちぐさです。さあ、マークさん、今回のウェブセキュリティニュースはどんな内容ですか？
今回は先日飛び込んできて我々のセキュリティ業界でも話題になった世界的ハッカー集団ロックビット摘発というニュースについて、日本の記事だけではなく海外ではどのように伝えられているかなどお話ししたいと思っています。
はい、前回も少しちらっとねお話だけは上がってましたが、今日は詳しく聞けるということですね。
そうですね。どういうふうに何が起きたのかということを詳しくお話しできればと思ってます。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回はロックビット摘発というニュースについて詳しく伺っていきます。まずこちらの記事からご紹介しましょう。今年2月20日の時事通信社の記事です。ランサム集団ロックビット摘発、国際共同捜査で2人逮捕、警察庁。身代金目当てでデータを暗号化するウイルス、ランサムウェアを使い、世界各国の重要インフラに被害を与えたグループ、ロックビットのメンバー2人が逮捕されたことが20日、警察庁への取材で分かった。欧州警察機関、ユーロポールが主導し、日本を含む10カ国で国際共同捜査が行われた。警察庁などによると、2人はポーランドとウクライナでそれぞれ逮捕された。欧州を含む世界各国の重要インフラにランサムウェア、ロックビットで攻撃をした疑いが持たれている。逮捕容疑には日本の被害は含まれておらず、今後関連を捜査する。共同捜査では、ロックビットが盗んだ情報の暴露に使うリークサイトや、犯罪に用いられるサーバーなどの閉鎖にも成功したという。ロックビットをめぐっては日本でも2021年以降、100件を超える被害が確認されている。ということですが、マークさん、ついにロックビットのメンバー逮捕されましたね。
やっとっていう感じも否めないんですけど、やっぱりでもこういった捜査はすごく時間がかかるっていうのを我々も知っていますので、はい、このテイクダウンから見えてくるのはやっぱり攻撃者と実際にそれを捜査して、捕まえようとしている、10カ国の警察の方々、一進一退の攻防があったのではないかなというふうに思いますよね。
はい、4年ぐらいかかったってことですよね。
そうですね、もう2020年ぐらいから、ロックビットの、攻撃が開始されていて、今回ロックビット 3.0 バージョン3なんですけど、毎年アップデートをしている、本当に一般的なソフトウェアの開発者が、こういうこと悪さをしている影の軍団みたいな感じなんで、そういった意味ではやはり相手も人間だということから、こっちも操作する方も人間なんで、ちょっと何かおかしいなと思ったらすぐに動いてしまったり見えなくなってしまう、一般的な多分操作とあまり変わらないのかなというふうに思うんですけど、これがねサイバー空間で行われているということで、ね、難しかったんじゃないかなというふうに思いますよね。
改めて今回のタイムライン辿っていきましょう。
はい、今回摘発についてなんですけど、2月19日、午後4時、これは米国東時間イーストコーストスタンダードタイムに、ロックビットランサムウェアアザサービスのインフラが当局により乗っ取られました。でロックビットのサイトを差し押さえたと。でこの差し押さえ、1万1000のドメインと34のサーバーが停止されたと。でまたこの34のサーバーなんですけど、オランダ、ドイツ、フィンランド、フランス、スイス、オーストラリア、アメリカにあり、このサーバーを調べた時に犯罪に使われてであろうアカウントが1万4000見つかっているということなので、かなり大掛かりなテイクダウンになっていると。で実際にオペレーションを皆さんでやってた時にやっぱコードネームつくじゃないですか、オペレーションクロノスというふうについてるんですけど、これはクロノス、ギリシャ語で時間を表すものなので、ね、時間をかけてゆっくりゆっくりなのか、もうさっさかさっさかやらなきゃいけないと思ったのかっていうのはわからないですけど、今回、ポーランドとウクライナでそれぞれ、逮捕者が1名ずつ出ているということなんですけど、実は2人ともロシア人だということは分かっています。で、英語風にファーストネームだけを発音すると、アーサーと アイヴァンが、逮捕されたということです。で、このアイヴァンのに関してはかなりいっぱい偽名を使っているということもありますけども、すでに、逮捕されていると。で、また、被害者のデータを盗み出すアプリやサーバーをも、スティールビットと言うんですけど、それも同じ同時期に停止をされていたということで、うん、まあ、悪業に使えないようにしていたと。で、ロックビットに関わる、200以上の暗号資産のアカウントも、凍結されていると、うん。で、この操作を実行している中で、1000以上の複合キー、これ複合キーというのは、ランサムウェアを使って暗号化されてしまったデータを元に戻すキーが発見されているということで、これを使ってすでにランサムウェアの被害に遭っている会社ですとかに対して、その時のデータをもう一回複合できるかもしれませんということで、様々なあの当局から被害の会社に連絡が入っているということですね。
今回じゃあ逮捕された2名っていうのは相当組織の中でもトップの方の2名ということなんでしょうか。
そうですね、完全にあのロックビットをコントロールしていた2人ではないかというふうに言われてますね。
じゃあもう組織として存続は難しいっていうレベルの人たちが逮捕された。
そうですね。なのでロックビットというものはこの世界からなくなる可能性はありますけど、少し変えてまた違うグループがランサムウェアを使って攻撃をしてくるというのは、絶対あるというところでではないでしょうかね。
だって全体の組織としては何千人とかという規模です、うん、
で、ここで、ロックビットの特徴としては、ランサムウェアアザサービスということをやっていたんで、直接的にロックビットの開発や運用に関わってない第三者が、そのサービスを使ってランサムウェア攻撃を可能にするっていうのも、一つ、あのロックビットのお金の稼ぎ方の手法だったんで、そういった意味ではね、どれだけ関わっていたかっていうのは分からないっていう部分がありますよね。
そうですね。あの、今回いろいろ差し押さえられた、あの、アカウントだったり、凍結されたアカウントとか、あの、暗複合キーが見つかったとかっていうのは、その全体のうちの大多数だと思っていいんですか？
1000。
ドメインとかサーバーとか。
ドメイン、サーバーに関しては、ロックビットが使っていたものすべて。
あ、もうすべてなんですね。
はい。
で、200以上の暗号資産アカウントっていうのは、それもほぼすべて。
ですね。ロックビットが使っていた、ここまで捜査をして、証拠を集めてきて、差し押さえたものに関しては全てだということですね。
じゃあもう本当にこの4年というクロノス時間を使って、でも本当確実に仕留めに行ったっていう感じなんですね。
ロックビットはそうなりましたね。
今回このニュースって日本以外の国ではどのぐらいの規模で伝えられてるんでしょうか？
アメリカとヨーロッパ、やっぱりニュースを見ると、あの、様々なサイトで取り上げられている。日本の場合だと、やはり、あの、もう、お約束のように NHK ですとか、テレビ、放送局は、あの、ネットニュースで上げてるんですけど、その他には、IT 関連のメディアが多かった。でも、あの、ニュースの種類がちょっと違うんじゃないかなと思って、あくまでも日本の場合ですと、ロックビットが検挙されて、ロックビットランサムウェアの、脅威が一旦収まったんじゃないかというところですけど、アメリカの場合だと FBI がプレスリリースと記者会見をしたんですけど、そこも取り上げられていたので、で、また、あの、もう少し、詳しい IT のサイトになると、訴状だとかのコピーも実際に見えるところがあったんで、もう少し深めのニュースが多く見られたかなというふうに思いますね。
また日本国内ではですね、同じくこのロックビット摘発というニュースを扱った読売新聞2月21日付の記事にこのようなことが書いてありました。日本の警察当局は事件に使われたサーバーなどについて30カ国以上に照会し捜査を進めてきた。この過程で暗号化されたデータの解除法に着目、ウイルスの構造を解析する手法を駆使し、数ヶ月以上かけてデータを復元するツールを開発した。欧州警察機構ユーロポールにも提供され、各国で使われる見通しだ。警察幹部は、世界の被害企業のデータ回復に可能性をもたらす大きなゲームチェンジだと胸を張る。ということです。こちらは、ランサムウェア攻撃で暗号化されたデータを復元するツールが、開発されたよというマークさん、めでたいニュースですよね。
とてもめでたいニュースですね。だからこういう話をもう少しニュースでやっていただきたい、
もっと大々的に、
そうなので、そういった意味ではすごく日本も、あの、やはり他の国に比べると警察庁で、サイバー警察局 を、発足するのも遅かったんですけど、そういった意味では今ね、世界で活躍できるレベルまで上がってきているということで、そういったところをもう少しね、メディアが盛り上げてくれればいいのになっていうふうに思います。
うんうんうん、でも日本もしっかり頑張って貢献してるっていうことですよね。
まさにその通りです。
まあ各国の警察も頑張っていると思いますが、もちろんこう被害に遭ってしまった後にどのように対処するかっていうところにお金とか労力をかけるよりも、まあマークさん一番大切なのは未然に防ぐこと。
そうですね。
いつもおっしゃってるように。
はい。もうね、守る方が後から片付けるより楽。何でもそうだと思うんですけど、特にサイバー犯罪に関してはそれが言えるかなというふうに思いますね。
日常生活でも散らかしたの片付けるよりも、日頃から散らからないように気をつける方が楽ですもんね。
本当そうですよね。
さあ、今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたでしょうか。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、ぜひ今回のようにね、なんかこういうニュース見たんですがこれってどういうことですかとか、もうちょっと詳しくこれについて教えてくださいということでも大歓迎ですので、メッセージご質問お送りください。そしてマークさん、ラジオ出演の方もお忙しいですね。
はい、3月22日、はい、金曜日に、インターFMデイブフロムショーに、16時半頃また出演をさせていただく予定です。
はい、こちらはこのポッドキャストと違って生出演だから、ぜひ、
さらにここではあまりお話ししないようなお話もさせていただいていることがあるので、うん、今回も頑張って面白いネタを集めてライブ版ウェブセキュリティニュースでちょっと話してこようと思ってますので、
はい、ぜひ生で聞ける方はね、リアルタイムでエンジョイしていただいて、ラジコとかでもその後1週間は聞けるように。
ラジコでも聞けますね。
はい、聞き逃しちゃったっていう方はそちらもぜひご利用ください。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。